ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。海洋水産省はアフリカ10カ国に漁業研修を提供することについてお伝えします。海洋水産省の人材普及開発庁はアフリカ諸国向け漁業に関する国際研修と題した漁業研修を再び開催し、2024年9月9日から14日までバリ島ヌサドゥアで開催されます。インドネシア外務省と協力して実施される訓練は南南協力の一環です。モザンビークのベルミロ・ホセ・マラテ大使は9月9日月曜日、バリ島ヌサドゥアの研修開始エリアでの水産生産展示会訪問の合間に、ボイス・オフ・インドネシアに対し、モザンビークはこの国際漁業研修に参加する機会を与えられたことに非常に感謝していると述べました。マラテ大使はインドネシアが得た良い経験がモザンビークの漁師や漁業生産者に伝わることを望んでいます。この機会をいただきまして誠にありがとうございます。この研修は私たちにとって非常に重要です。今回の展示会で見たところ、インドネシアは水産加工において非常に進んでおり、これはモザンビークからインドネシアへ私たちがまだ多くを学ぶ必要がある分野の一つです。したがってこの研修は非常に重要になります。マラテ大使はまた、水産養殖部門は魚、貝類、エビなどの既存の可能性を最大限に活用できると述べました。マラテ大使によると、海から来るあらゆるものは人類に食料安全保障を提供することができるということです。マラテ大使はインドネシアが実施した漁業訓練はモザンビークにとって非常に重要かつ有益だと強調しました。アフリカ諸国向け漁業研修にはリビア、ナイジェリア、ブルンジ、マラウィ、エチオピア、マダガスカル、タンザニア、ケニア、モザンビーク、ナミビアのアフリカ10カ国から20名が参加しました。それでは次のニュースです。工業省が日本初の職業クラスを開設することについてお伝えします。工業省は森光工業株式会社とアジアアフリカリサーチコンサルティング&インベスメントまたは AAI 株式会社という日本企業2社と協力して日本初の工業職業クラスを開設しました。アンタラ通信社が引用したように、アグスグミワンカルタサスミタ産業大臣は9月10日火曜日、ジャカルタでインドネシアと日本は創業に支援しており、 双方とも産業分野での協力から利益を得ていると述べました。一方、工業省の産業人材開発庁のマソロハン長官は、最小の産業職業クラスで ATI マカサル工科大学の学生40人を2024年9月24日から1年間の訓練に参加させる予定だと述べました。それでは次のニュースです。カオ・キムホン事務総長が ASEAN シンクタンクサミットを正式に開幕することについてお伝えします。東南アジア諸国連合 ASEAN のカオ・キムホン事務総長は9月10日と11日にジャカルタで開催された ASEAN シンクタンクサミットまたは ATTS の正式に開幕しました。カオ・キムホン氏は演説で、この第1回フォーラムでの議論と交流が革新的な解決策を生み出し、パートナーシップを強化し、すべてのシンクタンク、特に ASEAN 地域に拠点を置くシンクタンク間の協力を強化するだろうと楽観的な見方を表明しました。カオ氏は ATTS が ASEAN のシンクタンクと対話パートナーを結びつける触媒及び架け橋となることを構想しています。 ATTS は ASEAN 戦略国際問題研究所ネットワークまたは ASEAN ISIS によって開催され、 ASEAN 事務局とドイツ連邦外務省の GIZ によって支援されています。地域全体から集まった50人以上の学者や研究専門家は、今日 ASEAN が直面している緊急の地政学的経済的課題について議論し、意見を交換しました。それでは次のニュースです。ソウルでのサミットは軍事における AI 使用の人間による管理を呼びかけることについてお伝えします。人工知能または AI の軍事利用に関するソウルでの会議では、 AI を確実に軍事利用するために人間による管理を維持し、大量破壊兵器の拡散を促進するような利用を防止するよう呼びかけました。この呼びかけは9月10日火曜日、韓国のソウルで開催された軍事領域における責任ある AI または REAIM 会議後に採択された共同宣言の中で行われました。2日間にわたるこの会議は、軍事分野での AI 利用のためのガバナンスの開発について話し合う多国間会議です。今年の REAIM 会議には90カ国から約2000人の政府関係者と民間専門家が集まり、 AI の利点と潜在的なリスクの両方の観点から AI の軍事利用に対処する方法を検討しました。3カ国のうち61カ国が共同宣言を支持しました。それでは最後のニュースです。国連はイスラエルによるパレスチナ占領の終了を要求する決議案を採決する予定についてお伝えします。国連総会は来週、イスラエルがパレスチナ占領地位での不法駐留を6月以内に終わらせるよう要求する決議案を採決する予定です。ロイター通信社が報告したように、9月10日火曜日の決議草案の主な目的は、イスラエルによるパレスチナ領土と入植地の占領は違法であり、撤退しなければならないとする国際司法裁判所からの7月の意見提案に応えることです。国連総会で採決される予定の決議案は、パレスチナ自治政府が作成しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は79年にわたる LLE とインドネシアの インスピレーションについてお伝えします。本日2024年9月11日インドネシア共和国ラジオ公共放送機関または LPPLRE は創立79周年を迎えました。 LRE は国家の利益を目的とした放送を行う国の名を冠した唯一のラジオです。今年のテーマはインドネシアのインスピレーションです。このテーマが LRE が社会全体にインドネシアらしさの精神を奨励するインスピレーションの源となることが期待されています。もちろん LRE はインドネシアの独立を守る闘争において大きな役割を果たしたメディアとして単に記憶され知られることを望んでいません。実際には LRE が情報の転送においてより大きな役割を果たしているからです。インドネシアが持つ多様性はラジオメディア特に LRE によって広められるべき素材やコンテンツになる可能性があります。特に今は新しいメディアプラットフォームが使われています。以前は地上モードのみを使用してインドネシアに関する情報をラジオを通じて世界の様々な場所にまで広めることができました。特にインターネットとデジタルアプリケーションによりラジオ放送の配信がさらに広がります。もちろんインドネシアらしさやインドネシアに関係するものは世界中に広がっていくこともできます。現在 LRE デジタルアプリを通じてリスナーが直接選べる放送局を通じてインドネシアの様々な情報を知ることができます。100の放送局を擁する LRE はインドネシアの少なくとも100の地域から開発様々な芸術、文化、観光地などの様々な情報を提供できます。この強みがインドネシアを世界に宣伝できることが期待されています。インドネシアに関することをラジオ放送を通じて世界に伝えることは実は LRE による新しい取り組みではありません。 LRE は放送局の一つであるボイスオフインドネシアを通じてインドネシア人の視点からインドネシアについて常に情報を提供しています。したがってリスナーがインドネシア側から正しい情報を得ることが期待されています。 LRE は放送を通じてソフト外交も行っています。さまざまなイベントやコンテンツを通じてインドネシアの豊かな文化と伝統が国際社会にさらに理解され好まれるようになります。放送総裁においてインドネシアらしさを優先するという熱意は全ての LRE 放送関係者および放送マネージャーによって引き続き促進されなければなりません。 LRE がインドネシアのインスピレーションの最前線に立つことができるようにいつも LRE を聞いてくれてありがとうございます。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。
samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1945年9月11日にインドネシアラジオ放送局が設立されたことから始めます。9月11日は国家ラジオの日であると同時に、1945年9月11日に設立されたインドネシアラジオ局または LRE の誕生でも祝われます。 LRE の設立は1945年8月19日にラジオ放送局の放送が停止されたことから始まり、独立したばかりのインドネシア国民の間で懸念を引き起こしました。オランダが政権に復帰するとのニュースを受けて、元ラジオ放送局社員8人は政府と国民の間のコミュニケーション手段としてのラジオの重要性を認識しました。その後、彼らは1945年9月11日にジャカルタの旧ラード・ファン・インジェ・プジャンボンビルで当時の政府と会談を行いました。アブドラフメン・サレ氏やアダン・カダルスマン氏などの著名人が出席した会議で、一度放送すれば常に放送をモットーに、インドネシア共和国ラジオ協会を設立することが決定されました。次に2001年9月11日に、9月11日の攻撃についてです。9月11日の攻撃または暗黒の火曜日事件は、9月11日の攻撃とも呼ばれ、ニューヨーク市とウォシントン DC の複数の標的に対する一連の4回の自爆攻撃でした。その日、過激組織アルカイダのハイジャック犯19名が旅客機4機をハイジャックしました。 2機の飛行機がニューヨーク市の世界貿易センターのツインタワーに衝突し、1機が米国国防省の本拠地である国防総省に衝突しました。一方、4機目はワシントン DC で爆破される予定でしたが、乗客によって妨害され、ペンシルバニア州シャンクスビル近くの野原に墜落しました。911捜査チームの報告書によると、この攻撃では約3000人が死亡し、史上最悪の犠牲者を出したテロ攻撃となりました。最後に、2012年9月11日に在リビアの米国大使とその職員3名が襲撃で死亡したことについてです。2012年9月11日にベンガジーのアメリカ総領事館への攻撃で、在リビアの米国大使 J. クリストファー・スティーブン・シーと大使館員3名が殺害されました。この悲劇的な事件は、預言者ムハマドを侮辱するアマチュア映画に起こったリビアのデモ参加者が領事館の建物を襲撃し放火した際に起きました。翌日、バラク・オバマ大統領はこの襲撃を強く非難し、犯人を追及すると誓いました。この事件はまた世界中の米国在外交官の警備強化を促進しました。一方、リビア政府と米国政府は加害者を裁くために協力することを誓いました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Wow, best chef dengan jatuh cinta ya. Minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu yang kedua.
Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はメディア協力がインドネシアと中国の関係を強化することについてお伝えします。中国インドネシアメディアフォーラムが9月初旬に北京で再び開催されました。このフォーラムは2023年11月にジャカルタで初めて開催されました。在中国モンゴリアのインドネシア大使であるジャウハリ・オラトマグン氏は開会の辞で、中国とインドネシアのメディア間の協力は二国間協力の強化にプラスの影響を与えたと述べました。ジョハリ大使によると、インドネシアと中国のメディアは大きく異なるエコシステムを持つが、中国インドネシアメディアフォーラムは両国が直面する問題の解決策を見つけて学び議論するための重要な推進力となっています。なぜなら中国のメディアはデジタル混乱の中でも攻撃に立ち向かう回復力を証明してきたからです。ジョハリ大使はインドネシアと中国のメディアに対し、互いのジャーナリストを招待して両国のポジティブな側面を報道するなど、ニュースやジャーナリズムコンテンツの制作で協力するよう奨励しました。同氏はこれにより政治、安全保障、開発、経済分野の利害関係者にとって、インドネシアと中国の二国間協力政策に関する意思決定プロセスが促進されるだろうと付け加えました。インドネシア中国メディアの代表者12人が出席したこのフォーラムでは、中国公共外交協会の東行礼副会長も、将来の発展という共通の目標を意識する中、中国とインドネシアのメディア両国は両国にとって非常に重要で有益であると述べました。東行礼氏は南方小国の二大国として、中国とインドネシアの団結と協力は世界の発展、世界の平和と安定の原動力であり、世界多極化の実現の重要な促進力であると述べました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Belum ada satu bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini hampir gila. Kita tak temukan jalan, sepakat tak kiri setelah beribu debat panjang. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyum.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はゴロンタロの観光地をご紹介します。ゴロンタロには目を楽しませてくれるエキゾチックな白い砂浜があるだけではなく、豊かな海洋生物も非常に多様です。観光客の注目を集めているこのジンベエサメはその一つです。ジンベエサメは最終的に回遊プロセスを続ける前に餌を探すためにゴロンタロの海水に非常に頻繁に立ち寄ります。その後ゴロンタロ州政府はこの可能性を利用して国内外の観光客の注目を集める新しい観光名所を創出しました。2024年8月30日から31日の世界ジンベエサメの日に合わせて、ゴロンタロのボートバガニビーチでジンベエサメフェスティバルが開催されます。ボートバガニビーチはゴロンタロのカビラボーネにあるエリアです。ボトバラニ観光村にはボトバラニビーチに海中公園があります。この美しさがボトバラニ観光村の魅力です。ここではジンベエサメを見ることができます。それとは別に観光客は漁師たちが今でも伝統的な方法を使って海で魚を探す姿を見ることができます。観光客は市内中心部から陸路で約15から20分でこのエリアを訪れることができます。観光客はその場所に到着したらジンベエサメが出現する場所に行くボートツアーを利用することを選択できます。このパッケージの価格は定員3名とジンベエサメの餌用の生エビ糸袋で10万ルピアに設定されています。旅行体験をより楽しむためにダイビングとスノークリング用具のレンタルもお忘れなく。スノークリング用具は約5万ルピアの価格です。すべての準備が完了したら観光客はすぐにボトバラニビーチからほど近い場所にあるジンベエサメのスポットに招待されます。ガイドがボートの側面を軽く叩いてジンベエサメをお引き出しながら餌を水中に投げ込みます。ジンベエサメが浮上した時は観光客が飛び込み世界最大のサメと触れ合う感覚を体験するのに最適な時期です。ジンベエサメが保護対象の魚であることを考慮すると観光客が知っておくべき重要なことが2つあります。1つはジンベエサメの健康上の理由から観光客はジンベエサメに触れないよう求められています。そしてもう1つは画像を撮影する場合はサメが邪魔されたり突然動いたりしないようにフラッシュをオンにしないでください。 ジンベエサメと遊んで満足したら、観光客はボトバガニビーチに戻ります。その後、海岸沿いでは多くの住民が焼き魚やイカを提供しています。そこで昼飯を食べることができます。リスナーの皆さん、これでそのインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu. Tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita. Dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Pastikan bertemu lagi.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはサアッムシムフジャン、日本語で雨季の時にです。それでは始めましょう。それでは皆さん、サアッムシムフジャン、日本語で雨季の時にという会話をご紹介します。 この会話は東カリマンタン州サマリンダのアペテ・プラノト空港でオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと乗客の間で行われます。クリスさんと乗客はその日の天気や目的地の地域について話しています。
Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
Semoga cuaca bagus selama perjalanan.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、サーッムシムフジャン、日本語で雨季の時に、に関連する単語とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ブランアプリル、ブランアプリル、日本語で4月、4月。ディダエラ、ディダエラ、日本語でその地域で、その地域で。スラウェシー、スラウェシー、日本語でスラウェシー、スラウェシー。ムシムフジャン、ムシムフジャン、日本語で雨季、雨季。Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. 日本語でスラウェシと地域の4月はまだ雨季です。スラウェシと地域の4月はまだ雨季です。インフォーマシー、インフォーマシー、日本語で情報、情報。サーティニー、サーティニー、日本語で今、今。チュワチャ、チュワチャ、日本語で天気、天気。Berawan, berawan, 日本語で曇り、曇り。 Di bau bau, di bau bau, 日本語で bau bau で、bau bau で。 Hujan, hujan, 日本語で雨、雨。 Semoga, semoga, 日本語で何々ように、何々ように。 Bagus, bagus, 日本語でI, I. Perjalanan, perjalanan. Nihongo de tabi, tabi. Rizna minasan, kaiwa no naka de wa, anata wa bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Nihongo deスラウェシと地域の4月はまだ雨季ですという文がありました。この文には降水量が多い期間を意味するムシムフジャン、日本語で雨季という表現があります。ムシムフジャン、日本語で雨季という表現は飛行機の乗客が自分のいる場所の天気や目的地についてクリスさんと対話するときに使用されます。他の例は、では天気についての他の例を聞いてみましょう。ムシムカマラウ、日本語で寒気。サワサワメンジャディクリンサアッムシムカマラウ、日本語で寒気には田んぼが干上がります。ムシムディギン、日本語で冬。Jam kerja Chris lebih singkat saat musim dingin. Nihongo de, Chris san wa fuyu wa tanjikan dake shigoto shimasu. Indonesia ni wa uki to kanki no 2 つの季節しかありません。Uki wa 降水量が多いのが特徴です。一方、kanki wa 暑い空気、乾燥した自然状況、少ない降雨量が特徴です。これらの2つの季節は熱帯または赤道付近に近いというインドネシアの地理に影響されます。 リスナー皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前にもう一度会話を聞いてみましょう。
Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
Semoga cuaca bagus selama perjalanan.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオフインドネシア。
Let's go.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。